それで今日のテーマは大正期のキリスト教ということですけども、皆さんの中に大正生まれの方はいらっしゃるでしょうか？大正という時代は、明治と昭和の間に挟まれた14年ちょっとの短い期間でしたけれども、ちょうどつなぎの時期と言ってもいいのかなと思いますが、教会にとって一番大きなことはちょうどこの世代交代の時期に重なった、そういう時だったということが言えるかなと思います。明治の初めの頃に、横浜とか熊本とか、札幌とかたくさんの若い人たち、学生たちが中心でしたけれども、クリスチャンになりましてね、当時の教会は若い人がいっぱいだったわけですけれども、そういう、その時からもう40年50年経過しております。ですから当時若かった人たちも、60代70代という世代に差し掛かってくるわけですね。そしてそれに合わせて次の世代の、人たちが育ってきている。そしてそのリーダーシップの継承が、なされていく。それがちょうど大正の時代に重なったということになります。ですから世代交代の時期であったということです。でそれはですね、ちょうど今私たち が経験していることでもあるのかなと思います。宣教会もそうですし、概ね福音派と呼ばれる教会はおそらくどこの教会も今このテーマに取り組んでいると思いますけれども、昭和、ぐっと戦後、ぐっと教会の働きを担ってきた世代が、今60代、70代、80代と少しずつ高齢化していく中で、次の世代にバトンタッチをする、どうしたらバトンタッチできるか、うまくできるかということにみんな取り組んでいるんじゃないかなと思うんですね。そういう意味では大正時代の教会が取り組んできたこと、経験してきたことというのは非常に今の私たちに参考になると思います。そこから私たちが考えなければいけないテーマ、教えられることがたくさんあるんじゃないかなと思ってるんですね。そういう意味で大正期の教会の歩みを学ぶというのはとても有意義なことではないかというふうに思っております。そんなところで、どんなことがあったのか、教会どんな様子だったのか、今日はちょっと見ていきたいと思います。大正期っていうのはどういう特徴があったか、まず時代的なことを簡単に見ていきたいと思いますけれども、大正期に起こった非常に世界的な大事件といったら、やっぱり第一次世界大戦ということになると思います。で、戦場は主にヨーロッパでした。で、日本はそんなに戦場に参加するということはあまりなかったんですけれども、一応連合国側、イギリス、アメリカの方についたということで、でこれがですね、非常に日本経済にとって儲かったっていうかね、儲かる機会になったんですね。いろいろと売ることができたんですね、いろんなものをですね。それまで借金抱えたものが一気に返済してですね、貯金までできてしまったっていう 戦争によって儲けてしまったっていう経験がね、これが日本の社会、あるいは日本人の精神にどんな影響を与えたかということも、少し丁寧に考えなくちゃいけないことなのかなと思いますが、事実としてはそういうことがありました。そして当時、列強と呼ばれていたヨーロッパの国々がアジアに進出していたわけですけれども、第一次世界大戦があったことによって、少しアジアから撤退していく、ようなそういう動きがあったわけですが、それに乗じたというか、このその流れの中で日本がですね、アジアに進出していくきっかけにもなるんですね。それで中国に進出していって、当時ドイツが中国で握っていたその権限をですね、そのまま日本が譲り受けちゃうっていうんでしょうかね。中国に21か条の要求っていう、非常に厚かましい要求を突きつけたりしてですね、中国支配に乗り出していくっていうんでしょうか、そういうきっかけにもなる。要するに日本が非常に豊かになる。資本主義が成長する。そして、帝国主義化していく、そういう時だったと。要するに植民地をですね、アジアの中に作っていくような、そういう、西洋の列強の国々はみんなそういう動きをしてたわけですけれども、その仲間入りをしていくっていうんでしょうかね。アジアの中にありながらアジアを支配するような、そんな振る舞いをするようになっていくっていう、そういうことが大きなこととしてあったかなと思います。そして、その一方でですね、イギリスやアメリカとつながったという影響があったんだと思いますけれども、民主主義とか自由主義のそういう、流れというものが日本の中にどんどん入ってきまして、大正デモクラシーと呼ばれる非常に民主主義的な流れが活発になっていきました。それまでは天皇の臣民であるっていうことがすごく大事だった、明治ではね。でも大正期になるとちょっと非常に個人の自由とかですね、臣民ではなくて市民ですね、市民、そういう意識が高まっていくっていうんでしょうかね。そしていろんな解放運動って、女性解放運動とかですね、そういう運動が非常に活発になっていったということです。萩本欽さんが自由学園を作ったのはちょうど大正時代ですけどもね、自由という、そういう雰囲気が多分あったんだろうなというふうに思います。 そして吉野作造という人は、この人は組合協会の教会のクリスチャンなんですけれども、この人が民本主義という日本型の民主主義の形といったらいいでしょうかね。天皇の主権を認めながらも、天皇制を認めながらも人民の利益を重視する、そういうこの政治スタイルっていうのかな、そういうものをこう提唱して非常にこう受け入れられたというようなこともありました。その流れでそれまで軍部が握っていたそういう、薩長のですね そういう力が握っていた政治の世界に、選挙によって、政党によって政治を行う政党政治が実現していくっていうね、非常にちょっとこう解明的な、大正時代っていうのはそういう、こう開かれた時代だったですね。時期はそんなに長くなかったけれども、その後昭和がやってくると、今度軍国主義にもうみんな踏み潰されていってしまいますけれども、でもその前のちょっと華やかな、明るい時代といったらいいでしょうか。そういう雰囲気が大正時代におそらくあったんじゃないかなというふうに思います。で、儲かった人もいたんですけれども、ただその一方で貧富の差がどんどん激しくなりまして、農民たちはますます苦しくなっていくっていう、そういう現実もあって、この米騒動という騒動が起きて、これは富山が発信地だったみたいですけれども、富山から始まって全国に普及して、その米の問屋さんが襲われるとかですね、いろいろそういう、こう騒動が全国に広がっていくっていう、こう農民たちの労働者たちの不満が爆発するっていうような、そういう事件も起こりました。そして前年の1917年にはロシア革命が起こりましたが、これが要するにこの労働者たちが戦って革命を起こしたっていうことの影響が世界中に波及していきますが、日本にもその影響が入ってきまして、社会主義、共産主義、マルクス主義の考え方が入ってきて、非常に労働問題、社会、労働運動、社会運動が活発になっていくっていう、その社会不安ですね、それがやっぱりあるんですけれども、そういう流れも入ってくると、少し社会的には混乱が見られたということが言えると思います。そして、大正天皇という天皇はあんまり見えない、明治天皇は皆さんイメージ想像できると思います。どういう顔してるか皆さん大体わかると思います。昭和天皇も皆さんよくご存知だと思いますけれども、大正天皇というのはですね、ちょっとご病気だったみたいですし、あんまりその天皇としての公務ができなかったということもあって、姿が見えない、ちょっとそういう天皇だったようですね。ですから、こう天皇のがあまり意識されない、そういう時代であったんですけれども、でも逆に制度としての天皇制がそういうことをきっかけとして、強まったっていうんでしょうかね。天皇個人としてのそういう姿ではなくて、天皇制としての制度が強まっていくっていうね、これが次の時代にいろんな影響を及ぼしていくということも言えるかなと思いますが、そういう動きもあったということですね。ですから、大正時代は世界的に見れば大戦もあってね、ロシア革命もあって、いろんな影響が日本の中に波及してくる、少し混乱があった。でも明るい雰囲気もあって、大正デモクラシーもあってね、いろいろな豊かになって技術が進歩してというような、そういうこともあったんですけれども、そういう雰囲気の中で教会がどんな営みをしていたかということをですね、この後見ていきたいというふうに思います。で、2番目の大正期の教会ということで、いくつかの特徴をご紹介しますけれども、1番は先ほど言った通りで、世代交代がその時期に行われたということです。明治から大正にかけて世代交代が進むと、教会の転換期となるということです。それで今もね、世代交代が進んでいるということが言えると思うんですけれど、今とちょっと違うのはですね、大正時代は非常に若い人たちもたくさんいたということが言えるようですね。高齢化ということはあまり聞かないですね、言葉はね。今はもう高齢化って非常に言われます。教会はどこにいても高齢化してるっていうことを言われるんですけれども、大正時代はあんまり高齢化という声は聞かないですね。で、どうしてかというと、その一つの理由はですね、教会学校が非常に盛んだったということが言われております。1907年に日本二小学校協会という、二小学校運動を推進するような教会ができまして、そういう影響もあってですね、日本中の教会に子どもたちがたくさん集まってきて、教会学校が活発だったっていうね、そういう様子もあったようです。ですから教会学校で育つ子どもたちがだんだん青年になっていく、でそういう子どもたちが教会を働きを担っていくって、私たちから見ると非常に羨ましい感じもするかもしれませんけれども、そういう姿が見られたということなんですね。ですから確実に第二世代が育っていたということは言えるのかなというふうに思うんですが、ただ教会の性質性格がだんだん変わっていったということが指摘されております。宗教の個人化、私事化、内面化、教会の自己目的化ということをここに書きましたけれども、これは時代的な影響もあるんだと思います。いろいろな時代の変遷の中で、非常に個人主義的な傾向が 強まっていると、まあ、教会だけじゃなくて時代的にですね、個人主義的な傾向が強まる、そして非常に中産階級の人たちが増えてきまして、まあ、経済がね発展したということの一つの結果だと思いますけども、まあ、ミドルクラスと言ったらいいでしょうか、サラリーマンとかですね、企業に勤める労働、そういう人たちですね、ホワイトカラーって今言うでしょうか、そういう人たちの層が厚くなってくる。で、教会は主にそういう人たちの間で伝道したんですね。で、この時期にいろいろ日本の社会がこう仕組みが変わっていくんですね。それはどういうことかというと、田舎の人たちがだんだん農村を離れて都会に出てくるんですね。まあ、田畑のそういう、こう農業の衰退と都市の発展というのがありまして、田舎にいてもなかなか仕事がないというね。そして長男は農家継ぐけれども、次男三男はもう田舎にいても何もやることないというような状況で、東京に集まってくる、あるいは大都市に集まってくるという、それ都市化がこう進んでいくわけですよね。そうすると土地の縛りからだんだんこう切り離されてね、比較的自由な人たちというんでしょうか、そういう人たちが都市に集まってくる。で、それに、まあ、乗じてといっていいかなと思いますが、日本の教会もどちらかというと地方ではなくて都会で伝道する、都会での伝道に力を入れるようになる。その方が非常にこう人が集まりやすい、教会が大きくなりやすいということがあるんですね。で、田舎に行って伝道してもなかなか結果が出ないっていうね、今でも同じ傾向があると思うんですけれども、まあ、そういう中にあって、こう教会の中にもホワイトカラーの人たちが増えてくる、中産階級の人たちが増えてくる、そして学生たちが増えてくるということになるんですね。そうするとそういう人たちの関心というのはどういうところにあるかというと、この内面の満たしとかですね、あるいは自分の問題の解決とか、まあ、それまで明治時代のクリスチャンたちとちょっとスタイルが変わってきます。明治時代のクリスチャンたちというのはですね、やっぱり国家と切り離しては考えられないんですね。この日本の国を何とかしなくちゃいけないっていう使命感がすごい強い。で、それはやっぱり明治の時代のクリスチャンたちは侍階級の人たち多かったんですね。で、侍の意識っていうのはですね、やっぱり非常に高い意識があってですね、この国を変えていかなくてはいけない、この社会を変えていかなくてはいけないって、まあ、内村鑑三みたいなですね、戦争反対とか非戦論とかいろんな取り組みがありますけれども、こう社会にこう積極的に関わっていくっていう、この、まあ、たくましさといったらいいでしょうか、そういう気迫というものを明治のクリスチャンたちは持ってる人多かったんですね。で、教会もそういう雰囲気があったんですけれども、だんだん時代が変わり世代が変わっていくにつれてですね、少し社会から撤退する、あるいは社会的な関心が薄れていく、まあ、関心は自分の心の問題ですね、あるいは、まあ、そういう、こう罪の葛藤の解決っていうようなことであったり、まあ、私事、まあ、そういう問題に非常にこう関心がいくという。そしてなんとなく教会形成もですね、それまでは教会がどうやったら社会にこう働きかけていくかってね、この地域に祝福を届けるかってこう目が開かれているような教会形成があったのが、だんだんですね、教会を作ることが目的自己実現型といったらいいでしょうかね、なんとなくこの世に対してどう関わるかということではなくて、教会を大きくするためにはどうしたらいいか、人を増やすためにはどうしたらいいか、自己目的型教会形成というね、そういうところにちょっとこう意識が移ってくるというのかな、そういう傾向が見られたということが指摘されております。で、これを批判的に見る人はですね、教会が社会性を喪失したんだっていうような言い方をしたり、エネルギーがなくなってきてるんじゃないかっていうね、そういう、こう見方をする人もいます。ただ悪いことだけではなくてですね、いいこともあったと思うんですね。それはしっかりと聖書と向き合う人が増えてきた。まあ、明治のクリスチャンたちを少し批判的に見るならばですね、非常に積極的で社会にどんどん出ていくのはいいんですけれども、福音理解はそんなにしっかりしてないというかね、聖書理解は非常に曖昧なまま、でも気持ちだけはどんどん出ていくっていうそういう面もあったかなと思うんですね。でも大正の期に入ってくると、非常にしっかりと聖書を読む人が増えてくるっていうのでしょうかね。それはとてもいいことだったんじゃないかなと思うんですね。そしてこう神学がこう深まっていく、あるいはキリスト教理解が進化していく、深まっていくっていう、まあ、そういういい面もあったんじゃないかなというふうに思います。で、この時代の代表的な教会のリーダーとしては、高倉徳太郎という人が一番有名な人かなというふうに思います。この人は上村正久の弟子にあたる人ですけれども、ですから流れ的に言うと横浜バンドの流れということになるかなと思いますけれども、上村正久が亡くなった後は上村正久が校長していたところの東京神学社の校長を務めたり、まあ、そこで神学校の先生にもなったりしてですね、神学研究に取り組んだ人です。そして富山教会、今もありますが信濃町教会という教会がありますが、そこの教会の牧師、そこ創立して牧師になった人です。で、高倉徳太郎の書いた福音的キリスト教という代表的な著作がありますけれども、まあ、こういう本を読んでそこで何がテーマになっているかというのをですね、思いながら読んでいくと、自我の解決 ですね、自分の心の中にある自我の問題ですね、それをどうすれば解決できるのかと、まあ、高倉徳太郎自身が悩んで葛藤して苦しんで、まあ、その中から恵みの教理にたどり着いたっていうんでしょうかね、イエス・キリストの贖いというものにこうに対する理解が深まっていく、神の恩寵の絶対性というものをこう主張しているということで、まあ、食材信仰がはっきりしてきたという意味ではね、非常にこう神学的には非常に大きな貢献だったということが言えるんじゃないかなというふうに思います。まあ、こういう形で、まあ、世代交代が進んでいって、どちらかというと社会に関わっていくということよりは、まあ、人生追求型って言ったらいいでしょうかね、自分 の, 内面の問題の解決であったり、あるいは自分の人生の意味についてのそういう答えを聖書の中に見出していくというような、まあ、そういう、まあ、指導者もそういうタイプ、そしてそういう指導者に導かれる信徒たちにもそういう傾向、まあ、そういう教会形成がなされていくというふうに少しずつ変わってきたということが言えるかなと思います。で、2番目のところですが、教派教会の固定化と全国共同伝道ということで、この大正期というのは非常に教会の伝道が活発だったということが言われております。明治時代、明治30年代の頃はですね、ちょっと厳しい時代でした。教会はいろいろ迫害されたり、いろんな風当たりが強くてですね、日本にはキリスト教は合わないんだとかで、そういう人が出てきたりとかですね、まあ、そういうちょっと辛い時期もあったんですけれども、それをまあ超えてですね、まあ、大正期になると非常に、活発に伝道がなされて、教会も安定期を迎えたということが言われております。そして、それまでの時代に欧米の宣教師たちたくさん入ってきまして、各地で伝道がなされましたけれども、それぞれの教団教派がですね、ある程度形を整えて、そして、まあ、組織化されて、まあ、固定化していった、落ち着いてきたということですね、まあ、いろんなグループがあります。メソジスト教会とかですね、バプテスト教会とかルーテル教会とか、いろんなグループがありますね。それぞれの教派の宣教師たちが伝道しながら、それぞれの教会がこう築かれていく、それがこうだんだんこうまとまってきた、ね、形がこう整ってきた、落ち着いてきたという、そういう時期でもあったということが言えると思います。で、そういう教派が、それぞれの教派の伝道がこう活発になされるのと同時にですね、みんなで一緒に伝道しましょうという、まあ、そういう気風もだんだん強まっていったんですね。で、まあ、そういう時が今までも何回かあったんですけども、大正期にも1914年から17年にかけて全国共同伝道という、こういういろんなグループの人たちが協力して一緒に伝道しようという、そういう取り組みが始まりました。で、背景としてはですね、この1910年にエジンバラ会議、世界宣教会議という、これはスコットランドのエジンバラを会場に世界中の教会のリーダーたちが集まってきましてね、まあ、1000人を超えるリーダーたち、まあ、欧米が中心ではあったんですけれども、日本からも参加者がいました。アジアやアフリカからも参加者が若干いましたけども、そういう会議が開かれまして、宣教をね、みんなで一緒に担っていきましょうという、そういう精神がこの時から非常に強まった。で、エキュメニカル運動ってね、皆さん言葉聞いたことあるでしょうか。世界教会一致運動なんていうふうに日本語で訳されるんですけども、まあ、それまではいろんなプロテスタントの教会もみんなバラバラ、もう自分たちでやってるっていうかね、でも世界選挙が進むにつれてですね、それだとちょっとうまくやっていけないことがたくさんあって、いろいろ弊害になってしまうんですね。ですから、そういうのを乗り越えて、まあ、世界中が本当にキリスト教に伝えられるために、福音が届けられるために、みんなで一致してやっていきましょうという、そういう運動が盛んになるんですね。それが1910年のエジンバラ会議なんですけども、そのリーダーになったのはジョン・モットという人ですけども、その人は日本にもやってきたりしてですね、日本の教会もとても刺激をいただいて、そしてそういう気風が日本の教会の中にもこうだんだんこう入ってきましてね、それで自分たちの伝道も大事だけど、やっぱりみんなでね、協力して日本で伝道していこうということで、そういう共同伝道が実施されて3年間ぐらいですね、で日本の教会がみんなで取り組んだというようなことです。それで教会数が驚異的に増えたんだそうです。私の読んだ本によりますと、1910年には568の教会だったのが、5年後の1915年には1056と倍に増えてるそしてさらに1920年には1505って、もう3倍に増えたっていうね。ですから10年間で教会の数が3倍に増えるなんて、ちょっと考えられない、私たちの感覚から言うとすごいなって感じですけども、まあ、それぐらい当時の教会勢いがあったっていうことかなと思います。そしてもう一つ言えることは、この純福音と呼ばれるグループが非常に活発に積極的に伝道します。 ました。これは前回前々回だったでしょうか、バクストン先生のお話をしましたけども、バクストンの影響が大きかったと思いますが、少し停滞気味の教会が多かった中にあって、バクストンが、はい、やってきてですね、まあ、バクストンだけじゃなくていろんなグループがいたんですけれども、そういう方々がですね、非常にこの聖霊を強調してですね、聖霊とあと清めっていうものをすごく重んじるような、そういうグループですけれども、純福音と呼ばれるようになるんですけれども、伝道しまして、各地で教会が増えていくんですね。日本伝道隊、バーネット先生は、日本伝道隊派遣の宣教師でしたけれども、あるいはホーリネス教会、自由メソジスト教会、ナザレン教会、日本アライアンス教団、日本同盟キリスト教会って、これは今の日本同盟キリスト教団ですけれども、そういうグループがの宣教師たちがまだどんどん入ってきましてね、まだ福音が伝わっていないようなところに入っていって、そこでこう伝道していくっていう、それも大正 の時代の中にあった一つの大きな、うねりのようなね、運動だった、出来事だったかなというふうに思います。まあ、この中で一番成長したという、一番どの教会もね、とても大きな働きをしたと思いますけど、一番成長したのはホーリネス教会ですね。ホーリネスは中田十字というリーダーがいましたけども、その方が非常に、まあ、カリスマ的って言ったらいいでしょうかね、非常に強いリーダーシップを持っている方でね、神田の神保町を拠点にして、どちらかというと庶民に伝道するんですね。それまでの中産階級、ホワイトカラーの人ではなくてですね、まあ、一般労働者とかですね、そういう庶民にこう伝道する、そういう特徴がありましたよね。ですからどんどんこう一般の人が教会に導かれていくという意味で非常に大きな貢献があったと思います。しかも日本各地のね、なかなか人が行かないようなところまで出て行って、そこに伝道するっていうね、ホーリネス教会今でもたくさんありますけれども、そういう貢献があったかなというふうに思います。はい、それで、まあ、そういう形で非常に教会はね、喜びが大きかったんだろうなというふうに思いますが、まあ、でもそういう中にあって、教会、その時代の教会が向き合ったというか向き合わされた、2つのことをちょっと見てみたいと思うんですが、1つは社会問題とキリスト教というところです。資本主義の発展が中間層を生み出す、教会は新しい教育を受けた知識人学生が中心となるということで、資本主義社会が形成されていく中で、一般的な傾向としては教会の中にね、そういう知識人とか学生が多いという、そういう傾向が見られたんですけれども、でも同時に社会的に見ると貧富の差の拡大がありまして、社会不安は増大し、いろんな社会運動、労働運動が活発になっていく、そういう展開も見られるんですね。それで覚えておくといいかなと思うんですけど、最初の労働運動、社会運動の担い手になっていたのは実はクリスチャンたちです。明治時代の終わり頃からですけどもね、非常にこの社会問題、いろいろ貧富の差 の拡大とかですね、あるいは弱い立場にいる人たちが非常に厳しい環境の中で労働を強いられるとかですね、まあ、そういう非常に社会矛盾がたくさんある中で、そこに関わっていった人たちの中にクリスチャンの方多かったんですね。そしてその人たちはやっぱり愛の実践ということを一つのね、まあ、目標ということとして掲げながら、やっぱりそのイエス様によって与えられたその愛をね、この世で生かしていきたいという、そういう願いの中でいろいろな社会運動、労働運動、そういうものにこう関わっていく人たちが多かったんですね。でもその担い手がですね、だんだん変わっていきます。クリスチャンたちが最初は積極的だったのが、だんだんこれもまた新神学というですね、これは福音的ではない、聖書神の言葉であるとは信じない、あるいはキリストは神であるということを否定する、そういう神学ですね、そういう人たち、ユニテリアンというグループが当時いましたけども、そういう人たちがむしろ積極的にそういう社会運動に関わるようになっていくんですね。そうするとだんだんクリスチャンたちは引いていっちゃうんですね、まあ、そういう中でね、まあ、そういう傾向が起きてきました。そして社会運動、労働運動っていうのはいつの時代でもそうだと思うんですけど、だんだん過激になっていきます。最初はね、愛の精神っていうつもりで頑張って関わってもですね、変わらないんですよ、社会っていうのはね。そんなことって言って変ですけれどもね、やっぱりもう闘争が必要であると、革命が必要であるって考える人が出てくるわけですね。でそういう時にちょうどロシア革命なんかが起きてますので、そういうモデルがもうあるわけですよね。労働者たちが立ち上がってですね、革命が起きたと、ロシアがねひっくり返ったっていうね、そういうのにこう見ながら、やっぱり必要なのは、日本に必要なのはやっぱりマルクス主義じゃないかっていうね、まあ、そういう考える人たちもだんだん出てくるわけですよね。ですからだんだんこの労働運動も過激になっていってしまうと、そうなるとまた教会は少しずつそこから撤退していくっていうかね、まあ、そういう傾向が強まっていったんじゃないかなというふうに思います。 ただそういう中にあって、大正期においても非常に社会的な関わりの面において非常に活躍したクリスチャンたちがいます。その代表は香川豊彦という人ですね。香川豊彦さんは神戸の、貧民街の中に入っていって、そこで本当に差別されている苦しんでいる貧しい人たちに仕えるっていうようなね、そういう人でしたし、アメリカに行ってプリンストン神学校で神学を学んできて、また戻ってきて、今度は労働者たちと一緒に戦うっていうかね、労働者たちのために団結して、そういう労働運動を起こしたり、その積極的な中心的な人物でしたよね。そういう非常に大きな貢献をした人に香川豊彦という人がいます。あと山室軍平さんは、旧制軍ですよね。旧制軍は皆さんよくご存知だと思いますけれども、社会鍋って言って、ラッパをプープーって吹きながらですね、募金活動したりして、そういう、貧しい人たちに、ね、募金を、そういう、援助活動するっていうので有名ですけども、非常に社会的な領域に、クリスチャンとして関わっていく。旧制軍というのはそういう、伝統がありますよね。昔から。特に日本においては敗将運動って言って、遊郭とかね、そういう、東京にも吉原という遊郭があって、そういうところで貧しい女の子たち、女性たちが労働されている、そういう人、女の子たちをちゃんと解放しなくちゃいけないっていうような、敗将運動っていうのが当時あるんですけれども、そこに積極的に関わっていってですね、女性たちを救出したり解放したりっていう、そういう、努力をするんですね。そのために遊郭側と、争いになってしまってですね、暴力を加えられたっていうような事件もあったようですけれども、そういうところに関わっていったり、あと小田切兄弟が清瀬にある旧制軍の病院にね、入院しておられました。旧制軍の病院にお世話になりましたけれども、ホスピスですよね。今でこそホスピスっていうのはだいぶ馴染んできた、日本の社会にも一般的になってきたと思うんですけど、当時としてね、ホスピスっていう考え方は非常に斬新、新鮮だったんじゃないかなっていうか、要するに、もう死を迎えている人たちが、ただ病気だけではなくて精神的にも本当に満たされて、本当に残された人生を最後まで充実した、そういう人生を送れるように寄り沿うっていうね、そういう働きっていうのは非常に尊い働きだと思いますが、その先駆的な、そういう働きもね、旧制軍はしていたんだなっていうことを、旧制軍の病院に行った時に教えられたんですけれども、そういう形で非常に弱っている方々に寄り添ったりですね、貧しい方々に寄り添うというようなものを、旧制軍は持ってたということを言えると思いますが、その中心に山室軍平という人がいたということも、非常に私たちとしては覚えておかなければいけないことかなというふうに思います。富岡康介という人は、この人は監獄伝道した人で、教会士って言いますね。その監獄、あるいは収容所、あるいはそういう刑務所のような中に閉じ込められている犯罪者ですね。犯罪者の人たちが罪があるわけですけれども、そこから立ち直ることができるように更生を励ます、そういう働きに尽力した人ですけどもね、そういう、社会的な領域で非常に活発に活躍した方が、明治時代にはたくさんいたんですけれども、大正にもそういう方々がいらっしゃったということは、非常にね、クリスチャンとしては喜ばしいことかなというふうに思います。ただこれもですね、おおむね個人的な働きであることが多くてですね、そして多少教会のサポートがあったことも考えられますけれども、どちらかというと非常に個人的な働きであったという面が強いかなと。で、教会として何かそういう社会的なということではなくてですね、個人のリーダーシップによって引っ張られているという面が強かったんじゃないかなというふうに思います。で、当時の大正期の教会の中には大きく2つの流れがあったというふうに考えられます。1つは社会への参与を強調するも、キリスト教とヒューマニズム、社会主義を混同してしまう、そういう傾向ですね。非常にこの世に出ていって社会に関わろうという思いを強く持ちながらも、御言葉の理解はそんなにしっかりしてないということのゆえに、なんとなくヒューマニズムに流されてしまう、人間愛に流されてしまう、御言葉が何て言ってるかということよりも人間の気持ちが大事っていうのはね、なんとなくそういうところがあって、だんだん社会主義の傾向を帯びていくっていうんでしょうかね。そういう流れが1つあるんですね。で、もう1つは教会と社会主義を分離させた上で、伝道と教会形成を強調する立場ですね。伝道だと、大事なのは伝道であると、そして教会形成であるということが大事であって、でも社会からはちょっと距離を置いてしまうというんでしょうかね。そういう傾向ですね。そういう、2つの傾向に分かれてしまう。で、これは今も続いてますよね。そういう流れがね、この時期に形作られていったかな、いろんな社会問題の混乱の中にあってね、そういうふうに分かれていったということが言えるのかなというふうに思います。 それで、まあ、総合的に考えるときに、福音がこの世界といかに出会い関わっていくのか、キリスト教会の内部で十分な検討ができなかったと、まあ、そういう評価になるのかなというふうに思います。非常に教会がこの社会や世界とどう関わっていったらいいのかということについて、改めて聖書から学んでみるとってもいいチャンスだったんじゃないかなと思うんですね。改めてそういう問題が起こってきたときに、聖書に立ち止まってですね、本当に主の御心はどこにあるのか、神様何を願っているのかということをよくそこで聞いて、聖書理解を深めていくっていう、そういうチャンスだったんじゃないかなと思うんですけども、そういう取り組みがどれくらいなされていたのかっていうのはちょっと微妙なところかなと思うんですね。どちらかというとお互い意識しすぎてしまってですね、私たちの守るべきものはこれであるっていうところに固まってしまったっていうかね、それは福音理解の不幸な二分化っていうのはね、そういう面があるんじゃないかなというふうに思います。福音信仰と社会的実践の結合が十分に成熟しなかったということになりますね。でこれは私も東日本大震災の後に非常に悩んだところでして、東日本大震災の後にですね、まあ、それまで私はそれこそ伝道と牧会それしかやってなかったっていうかね、でも東日本大震災が起こった時に教会の外に出ていくようになりましたね。で外のことに関わるようになりました。それで支援活動、いろんな被災地まで出て行って、おにぎり届けたりですね、訪問したりとかですね、いろんなイベントを用意したりとか、いろんなボランティアの人たち連れてってっていうなことをやるようになったんですね。ですから教会の内側のことから外側のことにこう関わるようになった時に、まあ、最初の半年ぐらいは良かったんですけども、だんだん1年2年経っていくとですね、先生いつまでやるんですかっていうね、声が出てくるんですね。わかりますよね、皆さんもね。やっぱり教会の中にいる人にとっては、牧師がもっと教会の中のことをしっかりやってほしいという願いがあるわけですよね。まあ、そういう中にあって、牧師があんまり外にばっかり行ってるとですね、だんだん不満が出てきます。あるいは心配が出てきますね。で、外のことも大事だけど、中のことをしっかりやってほしいっていうね。で、私も本当にこのバランスを考えながらね、まあ、被災地に行くのは1ヶ月に1回だけにしようとかですね、あんまり行きすぎると、教会の人が心配するからとかですね、いろいろ考えながらね、悩みながらやってましたけども、でもその中で私が考えたことはね、改めて教会って何のために存在してるのかなってね、神様の御心っていうのはどういうところにあるのかなって、そういうところからみんなで一緒に考えていくっていうことをしないとですね、だんだんこのね、なんて言うんでしょうかね、意見が合わなくなってきてしまうんですね。で、教会というのは本当に気をつけなければいけないなと思います。いろんな時代の流れ、いろんな時代の変化の中にあって揺さぶられた時にですね、私たちはすぐにですね、相手の違いを見てですね、どうしてこうなんだろうっていうような反応をしやすいんですけれども、でもそういう時にね、本当に今考えなければいけないことは何か、そもそも神様は何を願っているのか、聖書は何て言っているのかということを共に耳を傾ける、そういう努力を牧師もしなくてはいけないし、信徒もしなければいけない、そういうところに立たないとですね、教会はすぐ流される、で混乱するということなんですね。そういうことを、まあ、私は東北で痛いほど学んできましたけれどもですので、まあ、これからも、ね、何が起こるか分かりません、本当にこう安定しているように見えるような中にあっても、時代というのは、ね、どんどん変わっていくしね、大きな出来事がいろいろ起こってきたときに、私たちはやっぱり御言葉に立つということがね、本当にどこまでも問われていくことだなというふうに思います。でこれが一つですね。でもう一つのことを見たいと思いますが、今度は再臨運動というのを見たいと思います。これは内村鑑三です。1918年から19年にかけて、内村鑑三が、中田十字、ホーリネス教会の中田十字と組合教会の木村清松という先生と3人でですね、再臨だと、もう再臨が大事であるっていうことでですね、もう再臨を待ち望もうという、そういう運動を展開するんですね。で、これが東京と関西で講演が持たれた。たんですけども、それから全国に波及してですね、もう全国あちこちで再臨運動という形で展開していくという、そういうことが大正時代に起こったんですね。で、内村鑑三がなんで再臨運動に目覚めたかっていうことにはいろいろな指摘があるんですけど、3つぐらいあるんじゃないかなと言われております。1つは第一次世界大戦が勃発したということですね。それで第一次世界大戦とはヨーロッパの国々同士の戦争ですね。要するにキリスト教を信じていると思われている国々同士の、まあ、戦争なんですね。ですからもうキリスト教文明はもう破綻していると。そして特にアメリカが参戦したということが内村鑑三はだいぶショックだったみたいですね。まあ、アメリカの留学経験もありますのでね、内村鑑三はアメリカだけはちゃんとしたリーダーシップ取っていってほしいという期待もあったのかもしれませんけれども、キリスト教国と呼ばれるアメリカまでも戦争に参戦しているっていうのがもうショックでですね、もう希望は何にもないとこの世界にも希望はないと、もう再臨しかないっていう、そういう境地になったということが一つ指摘されております。もう一つは娘さんのルツ子さんが亡くなるっていうね、そういう悲しいこと ことがありましたね。それで非常にこう悲しい思いをしながら、でも再臨の主が来られるときにもう一度復活してね、ルツ子と会えるっていう、そういう希望がそこにあったということだと思います。そして友人、アメリカの友人のベルという友人からサンデースクエルタイムズっていう、アメリカの、教会の機関紙でしょうかね、雑誌が送られてきてたそうですけども、まあ、その中に再臨の記事があったそうですね。まあ、そういうのをこう刺激を受けたということがきっかけだったんじゃないかと言われておりますけれども、1918年頃からですね、再臨ということを非常にこう主張するようになるんですね。それでその再臨運動に非常に積極的に乗ったのがホーリネス教会、まあ、中田淳二さんです。で、どうして乗ったかというとですね、まあ、ホーリネスというのは四重の福音という特徴がありまして、4つ強調している教理があるんですね。ホーリネス教会がとっても大事にしている聖書の教理が4つあるんですけれども、それは神聖と聖火と神油というのは癒しですけども、癒しと再臨というですね、この4つを非常に重んじる、そういうグループなんですね。ですから、もともとホーリネス教会の教理、大切にしている教理の中に再臨があるんですね。ですから、ホーリネス教会は再臨こそ大事だという、時に本当にそうだということでついていくものがあったわけですけれども、まあ、中田淳二さんがそれにこう関わっていきました。でこれがね、ホーリネス教会のリバイバルにつながるんですね。ですからホーリネス教会はますます活発になっていくっていうそういうことになるんですけれども、ただほとんどの日本の教会はちょっと、遠巻きに見ていたって言ったらいいのかいいでしょうかね、少し、静観していた、ちょっとあんまり関わらないようにしようかなっていうちょっとそういう雰囲気もあったそうです。で、この内村鑑三っていうのは今私たちから見るとね、日本の教会を非常に代表している偉大なリーダーに見えるかもしれませんけれども、当時は内村鑑三というのはもう仲間に入れてもらえないというね、日本の教会の主流の中ではないんですね。ちょっと外れたところにいる人でしてですね、またなんか内村鑑三なんか言い出したよみたいな、ちょっとそういう雰囲気が多分あったんだと思うんですね。で、非常に内村鑑三も激しい性格の人で、日本の教会をもうバンバン批判するようなそういうところもありましたので、ちょっと苦手意識も教会の中にあったんじゃないかなということを考えられるんですけれども、ですから内村鑑三がそういう運動を起こした時もですね、ちょっとついていきづらいというか、一緒に協力しづらいというね、そういう面があったんじゃないかなということを考えられます。まあ、でもいずれにせよ内村鑑三を中心に日本全国にですね、この運動が展開されたということです。それでほとんどの人たちがちょっとこう遠巻きに見ているような感じだったんですけれども、柏木議員という安中教会の、群馬県の安中教会の牧師は論戦を挑んだんですね、柏木議員に対して。上毛教会月報という教会の機関紙において内村の再臨信仰を批判し、終末理解のあるべき姿を提示したと。内的霊的な面における救いと外的な新天神地の完成の両方を均衡をもって主張したということなんですけども、どういうことかというと、内村鑑三の再臨はですね、再臨は大事だけども、この世の責任から撤退していると、この世の責任を軽んじていると、ひたすら再臨を待ち望んで、それはとっても大事かもしれないけれども、この世にもちゃんとやるべきことがあるんじゃないかっていう、そういう主張なんですね。それで、魂が救われて天国に行くということと、この地上に新天神地が完成するということと、その両方を再臨が含んでいるんだという、まあ、そういう聖書理解を提示したということなんですね。ですから、ある意味では柏木議員という人は内村鑑三が再臨運動を起こしたときに改めて聖書を読み直してですね、再臨ということについて聖書は何て言ってるのかということを改めて耳を傾けて、でそこでただ黙ってるだけではなくて、ちゃんとそれを主張して、あなたの言っている再臨はおかしいよということを、ね、こうちゃんと伝えたということは意味あることだったんじゃないかなと。ほとんどの教会はもう黙ってました黙ってましたというか放置してました。もうついていけないという感じでしたね。で、まあ、そういう柏木議員みたいな取り組みはあったんですけれども、でもおおむね日本の教会は当時ですね、歴史観社会観を包括する総合的な視野を持つ聖書的終末論を提示することができなかった、あるいはそういう取り組みそのものが十分ではなかったというようなことがね、言えるんじゃないかなというふうに思います。でこれもさっきの社会問題と同じなんですけれども、終末ということがテーマになって再臨ということがテーマになったときに、それは一つのチャンスだったと思うんですよね。改めて聖書は再臨についてなんて言っているのかということを、本当に日本中の教会がそういうことに耳を傾けて取り組んで、そして再臨ということについて聖書はこう言ってるんじゃないかということをちゃんとそれぞれの教会が発表してね、そうやって聖書理解が深まっていくような取り組みができたらよかったんじゃないかなと、まあ、今振り返ると、まあ、そういう気持ちもしてくるんですけれども、ですから改めてね、週末でとっても大事なテーマですね。祈祷会でもこれから黙示録の学びが始まるんですけれども、この世の最後どうなるのか、神様のご計画の完成というのはどういうふうになっていくのかっていうのがわからないと、私たちはどういう方向に進んでいるのかって見えないんですよね。目標がどこにあるのかわかんない。 そうすると私たちの歩みもですね、非常にこう曖昧になってしまうという面があると思うんですね。ですから、まあ、ある意味ではこの大正期のそういう再臨運動というのは一つ大きなチャンスだったと思うんですけれども、でもなんとなく眺めて終わってしまったっていうかね、それはすごく残念なことだったんじゃないかなというふうに思います。そしてこの後昭和の時代がやってきて、受難の時がやってくるんですが、結局それはですね、再臨というものに対してどういう理解を持っているかということを教会が問われた時代だったと。これは次回9月に学びたいと思ってるんですけれども、戦時下の教会の受難というテーマなんですが、その時に一番苦しんだのがホーリネス教会です。ホーリネスの教会が日本の教会の中で一番弾圧されました。で、牧師たちも殉教した人がいます。で、どうしてホーリネス教会が弾圧されたのか、その一番の理由は再臨なんですね。再臨をホーリネス教会は主張していると。で、この再臨の理解がですね、この天皇制の理解とどう重なるのかって、その辺が非常に問われたんですね。それを来週、次回学びたいなと思いますけれども、結局終末ということについて教会がどういう理解を持っていたかということが次の時代になって問われた。そういうことを考えたときにね、このチャンスを生かせなかったというのは次の時代にとってね、非常に大きな損失だったということも言えるのかなというふうに考えております。はい。そして最後5番目のところに行きたいと思いますが、三教街道ということなんですけども、これは1912年ですので、実は大正のことというよりは明治の最後、明治45年で、この1912年というのは明治の最後の年と大正の元年が重なっている、ちょうど今年みたいなね、平成と令和が重なっている、今年重なってますでしょ、そういうタイミング、ちょうどそういう年だったんですけども、ですから明治の最後のことと言ってもいいかもしれないし、大正の最初のことと言ってもいいかもしれませんけれども、これは国家がですね、国がキリスト教を国策に順応させようとする一つの取り組みだったというふうに考えることができる。で、何があったかということなんですけれども、内務次官常滑竹次郎が企画したことだそうですが、当時の内務大臣は後の総理大臣になりますが原敬という人ですが、この原敬が神道仏教キリスト教の代表者を招き、国民道徳の信仰について宗教界の協力を要請した、そういう機会だったそうです。で、みんなで宗教界の代表者たちにみんな集まってもらってですね、仏教界、神道界、キリスト教界、それぞれ集まってもらって一緒にお弁当を食べるっていう、ただそれだけの会合だったんだそうですけれども、そこに原敬という人がいまして、後の総理大臣になる人ですけれども、この人がですね、宗教界の皆さん、これからよろしくと、これからの、国の政策に協力してくださいと。そして特に道徳信仰、やっぱり道徳が大事です、これから。ですから、どうぞ道徳信仰のために、それぞれの教会の皆さん、協力してくださいという、そういう挨拶があったというかね、それだけのことだったんですけれども、要するに、これはとても和やかな雰囲気だったのかもしれませんけれども、宗教が利用される、一つのきっかけになるっていうのかな、そういうことがあったということなんですね。で、日本のキリスト教会からは、当時の教会の指導者であった本田洋一、宮川恒輝、千葉雄五郎、伊深勝之助という当時の教会のリーダーたち7名が詰められて一緒にお弁当を食べたんですけれども、そのリーダーたちは神道仏教と同等の待遇を受けたことを喜んで、そしてぜひ積極的に協力しますというね、そういうことを言ったそうです。それまでひたすら八十とか呼ばれて、もう迫害されていて、もう日本の国に居場所がないかのような、そういう迫害を経験してきたキリスト教会にとっては、ちゃんと認めてもらえた、自分の立場を認めてもらえたというのはとっても嬉しいことだったんだと思います。しかも仏教や神道と同じように認めてもらえたというのは、当時の教会のリーダーたちにとっては喜びだったのかもしれません。仏教界は非常に怒ったそうですけどもね、もうキリスト教と一緒にされたって言って逆に不満を覚えたっていうことが言われておりますけどもね。で、おおむねそれはキリスト教会のリーダーたちに歓迎されたということなんですけども、おかしいんじゃないのって感じてた人が2人いたんですね。で、それが柏木議員と内村勘蔵なんですけども、内村勘蔵はこういうふうに言ったそうですね。三教会堂はクジャクと鶴とオウムの羽を綴り合わせて別の鳥を作ろうというものと、政治家の手腕によって日本人に提供せられし新宗教、もうそれはキリスト教でも何でもないと、もうクジャクと鶴とオウムのそれぞれ全然違う羽をみんな持ってきて、それくっつけて新しい鳥にしてるだけだっていうね、非常に内村勘蔵らしい痛烈な批判なんですけどもね、言おうとしているのは、この政治家の手腕によって、新しい宗教がまとめられているだけじゃないかっていうね、そういう批判なんですよね。そして柏木議員は、宗教は自らの真理性に立って伝道すべきであり、政府の保護によって生きるべきではないと。 という、そういう主張をしたと。まあ、宗教が寄って立つべきところというのは真理なんだとね、真理に立たないといけないんだと。でそれを何か政府の保護によってそれでこう守ってもらうようなそういうことを求めるべきではないっていうね、そういう批判をしてるんですね。で今の時代から見ると非常によく見てるっていうんでしょうか、よく見えているっていうかね、そういうことを言えるのかなと思います。まあ、当時の、まあ、時代の流れにあってはね、なかなかそういうところは見えなかったのかなという気もしますけれども、これが長い歴史の流れの中でいくときに、キリスト教が天皇制国家主義に順応し、国家体制に組み込まれていく一歩になってしまったと。これ来週来月やりますけど、昭和の戦争の時にですね、日本の教会は国策に順応させられて、もう非常に戦争協力させられて、非常に悲しい経験をしているんですけれどもね、まあ、そういう、こう道備えがもう大正が始まる段階にも始まっていたっていうか、そういうことも気づかされることかなというふうに思います。でやっぱりこういうところからちゃんと日本の教会を学んでいかないといけないなと思うのはですね、国家というのは必ず宗教を利用します。宗教というのは非常に人々の心をまとめたり沈めたりするのに有効であるということはよく分かっているんですね。ローマ帝国もかつてそうでした。ローマ帝国もキリスト教を公認したんですね。コンスタンチヌスという皇帝がそれまで散々迫害していたキリスト教をある時点で認めて公認しちゃった。それはキリスト教が非常に影響力があると、人々の心を収めることができる、非常にこれを利用する手はないということで、宗教を利用するっていう、そういう経験をヨーロッパの教会は繰り返してきてますけれどもね、まあ、そういうところからもう国と宗教が一つになってしまったら絶対にいけないということを学んで、政教分離という原則を勝ち取ってきたという、そういう歴史があるんですけれども、日本においてはそういうところが少しまだ曖昧なところがあってですね、なかなかそういうところに立てなかったということも言えるのかなというふうに思います。そういう歴史からも私たち学んでですね、国はやっぱりね、いつでも狙ってるっていうかね、やっぱりこう宗教を利用しようということが必ずあると思います。私たちも知らず知らずのうちにそういうことに乗せられてしまって協力せざるを得ないような、なんかそういうところにね、追い込まれていくということもあり得ることかなと思いますけれども、その辺は私たちしっかりと目を開いてですね、やっぱり立つべきところは真理なんだということをよく覚えておかなければいけないかなというふうに思います。まとめというところですけども、今日のまとめをしたいと思います。明治から大正にかけて教会は世代交代を経験、時代の変化の中で教会の信仰も個人化内面化の傾向が見られた。第二世代と呼ばれる人々が活躍する中、神学理解哲学思想が深められていった。ひとときの試練、一時の試練の時を経て教会は安定期を迎え、それぞれの共生は安定し、全国共同伝道によって伝道も大きな成果を見ると。活発な伝道がなされた時期でもありました。社会問題との関わりをめぐって教会内に福音理解をめぐる分裂が生じたと。さらに再臨運動の展開をめぐっても教会内に分裂が生じたと。非常に活発に伝道がなされて、非常に人が増えたりね、教会の数が増えたり、素晴らしい面もたくさん見られたんですけれども、何か問題が起こると分裂してしまうという、そういう傾向ですね。まあ、それはどこから来るのか、その辺も私たち考えないといけないなと。人が増えてくるのは嬉しいことですね。でも何かあった時にすぐ分裂するような脆さっていうものを、もし私たちが持っているとするならば、その原因はどこにあるのか。やっぱり私たちが立つべきところに立っていない、あるいは非常に自分の気持ちというものにこう振り回されやすい、そしてすぐ人をさばいてしまう、何かそういう派閥を作ってしまう、そういう傾向というのはどこから来るのか。やっぱりそれは私たちの福音理解が曖昧だったり、御言葉の真理に固く立っていないというところから来るんじゃないかなというふうに思いますね。ですから私たちもこういう、非常に安定したように見える時こそね、非常に私たち注意が必要だと思いますね。本当にうまくいっているように見える時こそ、私たち本当に注意が必要だと思います。足元すくわれるということはよくあることだと思います。教会は日本社会の表層における変化に懸命に対応しながら、深層で展開しているこの国の動きを十分に見極めることができなかった。次の時代に対する十分な備えができなかった。昭和期に入り、教会の福音理解の進化が問われることになったと、ということで、次のね、昭和の時代が来ると、その後の展開を見るときにね、その大正の時代に何をやっとくべきだったのかな、大変な時代がやってきます。昭和戦争の時代がやってくるね。それでもみんな日本中が巻き込まれます。みんな軍国主義に飲み込まれていく。で教会も飲み込まれていきますね。でそういう大変な時代やってきたんですね。でもその前の大正時代にね、もっとやっとくべきことがあったのかなっていうのを考えることは、実は今の時代に私たちが、まあ、これからどうなるか分かりませんけれどもね、まあ、そういう時代が来ないことを願いますけれども、大変な混乱の時期がやってくるかもしれない。そういう時にちゃんと振り回されないような土台というものを、本当に私たち今の時代にどれだけ取り組めているのかということはね、やっぱりそういうところから問われてくるんじゃないかなというふうに思うんですね。ですから大正期は非常に表面的なこの時代の中に起こってくるいろんな表面的なところに一生懸命対応しながら取り組んでいた面はあったと思うんですけれども、やっぱりどっか御言葉と本気で向き合う、 そういう、こう気迫に欠けているっていうのかな、本当にこう御言葉にしっかり立つという、そこから聖書を理解していくっていうようなところに十分立てなかったという、まあ、そこに脆さがあったかなということを思うんですね。ですからやっぱり私たちは今の時代からね、とてもうまくいっているように見えたとしても、本当に自分の立っているところの理解をね、聖書の理解を深めていくという努力をやめてはいけないし、本当にしっかりと御言葉に耳を傾けて、私たちの生活そのものが御言葉を土台としたものになっていけるように、本当にいつも目指していく、祈っていく必要があるんじゃないかなということを、私は歴史の学びを通して感じております。考えようというところですけど、私たちは先人たちの培ってきた信仰をどのように受け止めて自分のものとしているでしょうか。私たちは次の世代の人々に対してどのような備えを今するべきでしょうかということで、まあ、大正期の一つの大きな課題は信仰継承だったということですけど、明治の世代の信仰者たちの姿を見ながらね、大正の人たちがそれをどういうふうに受け止めていったのかと、それはまた私たちが今までの先人たちの築き上げてくださってきたその信仰をどう評価して、そしてどうそれを受け止めていくのかということでもあるし、それを今度どのように整えて次の世代に引き継いでいったらいいのかということでもありますね。今私たちの教会が本当に真剣に祈っていかなければいけない、考えていかなければいけないことだと思っております。今日はですね、そういうことを考えたり祈ったりする機会にしたいなというふうに思います。一言お祈りをして終わりたいと思います。神様、今日も歴史の学びができて、たくさんの方が参加してくださったことをありがとうございます。今日学んだことが単なる知識で終わってしまうのではなくて、本当に今の時代に生かされている私たちがこの中にあって、主から期待していることをしっかりと受け止め、生かしていくことができるように、今後の教会形成のために生かしていくことができるように、導いてくださるようにお願いいたします。感謝してイエス様の皆によってお祈りをいたします。アーメン。はい、ご苦労様でした。以上です。はい。